二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。今回の二戸宝探しは地域行事の話題を2つお送りします。まずは先日2月2日に行われた敦煌稲荷神社の釜成神事についてです。毎年恒例で行われている行事とのことですが、この釜成神事どういったものなのでしょうか。漢字に起こすと釜が鳴ると書いて釜成、果たしてどのような神事なのか、番組準レギュラーの敦煌稲荷神社宮司おぼないさんにお話を聞いてみましょう。それでは敦煌稲荷神社の宮司おぼない明彦さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日は電話収録ということですが、
はい、はい、
先日行われた釜成神事、
はい、
はい、釜成神事ってこれまずどういうことなんだろうと思いまして、まあ、釜ってあの釜ですよね。
釜ですね、
はい、なる
釜ですかね。
釜イントネーションちょっとごめんなさいね。
釜ですね。
あれが、
はい、
なるってことですか。
そうですね、
はい
はい、
これ何、ま、どういう意味合いでってことなんですかね。
ですね、まあ、釜を神社でその春祈祷っていうのに合わせて行っている神事なんですけれども、
はい、
まあ、1年間の無病息災を祈るのと、あとその釜の鳴り方でその1年間の良かったり悪かったりっていうのを占う神事なんです。
おお、ほほほほ、あれですかね、二戸でいうなんかあのサイトギとかに近いような。
まあそうですね、
感じですか、ね。
まあ、いろいろな神社によってこう今年1年どういう風な年ですよっていうののやり方はあるかと思うんですけれども、
敦煌
稲荷神社では昔からその春祈祷に合わせて釜鳴りをしてどんなもんかなっていうのをやってたということです、ね。はい、
これこの間行われたのが2月の、2日
ですね、
はい、ですね。これやっぱこう決まってこの辺りの時期なんですか。
旧暦の正月の2日にいつもやっている神事になりますので。
なるほど。
毎年時期がちょっと変わるんですけれども、
はい、
まあ、今年はその旧暦の正月の2日が2月の2日だということで、ということですね。
そこになったわけですね、
はいはい。
まあ、実際にちょっと私も、立ち会ったわけなんですけども、
はい、その初めて
初めてですね、
はい。
で、もう本当にちょっと途中から参加だったので得意なんですけども、あれは明子さん どういう流れでどういうことをやってるんですか。
そうですね、まあ、神事なのでこういうふうにやるんだよっていうか決まりのまんまにやってるんですけれども、はいはいはい、
うん、
まあ、平たく言うとその神社の中を清めて、
うん、
で、まあ、釜はほっといても鳴るわけじゃないの
ですよ、ね、
鳴らすための準備をしていると、まあ、具体的にはその炭を起こして、
はい、
でその上にこう鍋を置いて、
はい、
その鍋の中に水を入れてるんですけれども、
水、
はい、
うん、
でその水がその炭の火で温まると水蒸気がポコポコと出てきますよね。
そうですね。
でその鍋の上に釜を置いて、
うん、
でその釜の中にお米をこう、
お
米ともち米を中に入れて、
ほうほうほうほう、
で、まあ、蓋をすると、うん、その釜の中にこう水蒸気が、まあ、蒸されるような感じになりますね、
はい、
お米が。
確かに、うん、
で釜の蓋を少し開けておくことでその湯気がこう釜の外に出ていくんですけれども、
うん、
その過程でその釜が音が鳴るということで、なんかこう多分聞いてもさっぱりわからないと思うんですが
、
はい、私も初めてその神事に参加というかした時に、
はい、
なんだこりゃと思ったんですよね。
なんだこりゃって、
まあ、なんか、ね、やっぱり理屈があるからその釜が鳴るんだと思うんですけれども、
はいはいはい、
まあ、いろいろ調べてみたところですね、なんか音が鳴るってなると笛みたいなイメージ、
うん、
あのふーって吹くとその穴から息が出てきて それで音が鳴るんだと思ってたんですが、
はい、
そうではなくて、
うん、
その熱にある振動によって釜が鳴るみたいなんですよね、
はい、
なのでそのいつもいつも釜も同じようになるわけではなくて、気温とか湿度とか、
はい、
その炭の火の燃え具合というか、
はいはいはい、
ね、どういうふうに熱が入っていくのかっていうので毎年こうなるのかな、ならないのかなっていう、なるとしたらどんなふ
う
にこうなるのかなっていうのを聞きながら、それで結局その年っていうのはどういうふうになるのかなっていうのを聞いて判断していると、
なるほど、
いうお祭りになりますね。
2月2日水曜日、敦煌稲荷神社で釜鳴り神事が行われました。およそ1時間以上の長丁場の行事ですが、多くの地元住民の皆さんが集まっていました。そして例の釜鳴りです。結果から申し上げますと、2回ある釜鳴りのタイミングで1回だけ音が鳴りました。この釜鳴りは非常に貴重な音ということですが、今この番組をお聞きの皆さんの聞き方によっては聞こえにくいかもしれません。こちらがその釜鳴りの音です。聞こえますか？お分かりになりましたか？楽器のような分かりやすい音ではなく、部屋全体に響くような音なので、聞き取ることができなかったという方もいるかもしれません。
今回1回鳴りましたよね。
そうですね、
うん、あれって2回あるんですか？
釜が2種類あって、
2種類、はい、
はい、少しこう背が低いものと背が高いものの2つを鳴らすんですよ。
はいはいはい。
でその2つも、まあ、鳴り方が違うので、それぞれを見ながら、あ、こっちは鳴ったけどこっちは少ししかならなかったなとか、
うんうんうん、
どっちもすごい良くなったなとかっていうのを聞いて、
はいはい
はい、またそれも判断するという感じになりますね。
そういうことですか。
はい。
一回その鳴った時、音響が、ここあんのかなってぐらい結構響くような、
そうですね、
鳴り方でしたね。
ウォーンっていう風になるので、う
ん、はい、
こううまく収録ができてればいいなと思いながら。
そうですね。体感としては聞けるけど、機材を通した時にどうなんだろうってタイプの音ですね、
はい、なので、まあ、来てもらわないとちょっとこう、うん、そのイメージというかが膨らまないのかなっていうふうには思いますけれども、うん、確かに
ですね、
はい、そっか、まあ、鳴ると私もすごくホッとするんですよ、うん、ああ鳴ったなと思って
これつまりはこう年によってはどっちもならないっていうこともあり得るってことなんですか？
そうですね、何年か前は本当にどっちもならない時が続いたんですよね、
はいはいはいはい、
はい、まあ、それこそこう不況っていうかこう、
うん、
大変な年がいろいろありましたけれども、あの辺りがならなくて、
はい、あ、そうなんだ、
うん、で釜の方がむしろ良くないんじゃないかっていうので釜を一回作り直したんですよね。
お、はいはいはい、
はい、でそれで、まあ、作り直しても1年くらいはならなくて、
うん、ああ、じゃあ原因は違う
でまあその後こうまた鳴るようになってきたんですけど、
はいはいはい、
まあ、去年一昨年と、うん、まあ、しばらくいい具合になってまして。
お、そうなんですね。
はい、
いや、その窯が鳴るならないで、また鳴り方も違うっていうところから、まあ、占うような形になるわけですね。
はい、そうですね。
ちょっと改めてなんですけど、今年は、
はい、
結果としてはどういう年になりそうなんですかね。
今年はですね、まあ、その目釜の方がすごくこうほどほどにこう長くなったので、うん、のと大釜の方、まあ、長い方の釜の方はならなかった、はい、なので、まあ、しばらくはやっぱりこういうちょっとよくわからない状況が続くんじゃないかなっていうのはあるんですが、
はい、
まあ、底力というか、あの、ずっとなり続けている釜があったので、はい、あのそういった蓄えというかしっかりと力をつけて、まあ、来たるべき時に備えなければならないというような位置になるんじゃないかなというふうには思います。
そういうことですか。
はい、まあ、同時にそのお話もしましたけれども、今年はこう年回りではすごくいい年になる
はず
はず、はい、なので、
はい、
まあ、そのあたりもこう見極めながらですね、こう木をちゃんとこう捉えていいことができそうだとなったらば、ちゃんとチャレンジするといい結果になるんじゃないかなというふうには思います。
わかりました。
はい、
はい、まあ、じゃあ今のね、まだまだ苦しい状況続いてますけども、
はい、
これはもう全体的にですけどね、社会全体的にですけども、
はい、
はい、まあ、そのいずれ良くなるに向けての準備期間というか、
準備というかをしっかりしておくと、うん、おそらくいい結果に結びつくんじゃないかなと思います。はいはいはい、わかりました。
ちなみになんですけども、
はい、
これまあ毎年恒例の行事ですよね。
ええ、
あの実際に神社の方に結構な数皆さんいらっしゃってましたけど、
はい、
あれ地元の皆さんですか。
そうですね、もともとその春祈祷がメインの行事なので、
はい、
地元の人たちにご案内を差し上げて地元の人たちが参列すると。
おー、ほほほ。
で昔は2日間やってたんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、旧暦正月の2日目と3日目にやってて、
うん、
まあ、どっちにご参列していただいてもいいですよっていうような。
うーん、
ただまあ人数も少し減ってきたので、
はい、
何年10年前くらいですかね、
はい、
にあの2日だけにして。
あ、ははは
は、
割と最近でしたね。
割とですねそれまでだからこう、うん、この行事2日連続でやってたので、
そうだ
った。大変なんですよ
大変ですね。
うん、
え、2日間その釜鳴るかどうかってやるんですか。
そうです、そうです。2日目に来た人も3日目に来る人も、
はいはいはい、
はいはい、私は普通にこう神事だけしてればいいんですけど、
はいはいはい、
お手伝いに来ていただいている奥様方がですね、うん、
はい、
今日は何人来るのかなとかって思いながらお話し託をして待ってるという、
うん、
まあ、新年の行事として皆さんにこうお手伝いいただいてやっております。うん、
なるほど。
はい、
誰でもこれ行っていいものなんですか。
そうですね、今のそれこそコロナのこともあるので、うん、基本的には招待して方のみになってますけれども、
はい、
もしあのぜひ私も春祈祷に参加したいっていう方がいらっしゃったらば、
はい、
こちらの方からご案内を差し上げますので。
そうなんですね。
はい、あのお気軽にお問い合わせいただければ、まあ早くても来年になりますけれども、
ね、そうですね、
はい、
ちょうど1年後ぐらいなんですけど。
そうです、ちょうど1年後です、ね、来年は少し早い予定なので。
なるほど、
旧暦がですね、
はいはいはい、ということで、とんこ稲荷神社宮司小保奈明彦さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
非常に貴重な行事に立ち会うことができました。半ば興奮が冷めていない状態なので、一度ここでブレイクタイムです。この時間は二戸市地域おこし協力隊猿楽さんの活動報告をお届けします。猿楽さんは二戸市内の様々な場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし、音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。 今回は拝み岩女神岩の楽曲についてお話しします。まあそうですね、この曲はですね、あの私が、まあ、地域おこし協力隊として初めてこの二戸に、まあ、この町にね見に来た時にやっぱりこう印象的だったのが、拝み岩女神岩二戸市のこの南の入り口にドーンと来る感じのね、これがやっぱりねかなりインパクト強かったので、あのこの今やってるこの二戸の旅音プロジェクトというもののね一曲目はもう絶対にこれにするぞと、まあ、決めてたんですけど、なんて言うんですかね、もうそこを通った時になんかこうこの二戸市に入ったぞっていうか新しい世界に入ったぞみたいなね自分の中で感じがしたので、そういう、そしてなんですかね、この和のイメージがね僕はすごくしたので、そういうメロディーになったんですよね。じゃあちょっとどんなメロディーかっていうのを今日ねスタジオにキーボードを持ってきてますので、それでちょっと弾いてみたいと思います。それではお聴きください。というような感じのメロディーで、まあ和のテイストでね、これ実はまだね今メロディーをキーボードで弾いただけなんですけど、これをまあ太鼓だとかね笛だとかでがっつりアレンジしたものがあの正式に夏にはリリースされることになりますので、あこのメロディーがどんな感じになるのかなとか、まあ、そういうのも楽しみにしていただけたらなと思います。そうですね、まあそんな感じでまだ完成には至っておりませんが、今回は拝み岩女神岩をイメージして作った曲のついてをお話しさせていただきました。二戸市地域おこし協力隊サルガクでした。
今回の二戸宝探しは地域行事の話題2本立てでお送りしています。前半は敦煌稲荷神社の釜成神事についてのお話でした。後半は昨年11月に行われた大峰地区の往来館祭りについてお届けします。旧大峰小中学校の建物は現在往来館として、地域の皆さんに親しまれるスポットになりました。11月7日日曜日に行われた往来館祭りでは、駒ヶ峰新山神楽保存会の皆さんによる神楽の披露などが行われました。神楽の演舞には獅子舞が登場します。初めのうちは2体の獅子舞が暴れるように描かれていますが、そのうち1人の人間が獅子舞を手なずけるかのような流れになっていきます。獅子頭のカンカンとなる羽打ちが会場全体に響き渡ります。その迫力は凄まじかったです。聞くところによると、今回の往来館祭りでの神楽の披露はこの獅子頭についてある特別な思いがあったとか。詳しくお話を聞いてみましょう。
それではですね、自己紹介をお願いいたします。
立山隆と申します。
はい、立山さんは、会長さん ですかね。
まあそんなもんですね、
はい。ごめんなさい、何の会の会長になるんですか。
駒ヶ峰新山神楽保存会です。
駒ヶ峰新山神楽保存会の会長さんでいらっしゃると、はい、今日はの往来館祭り、
はい、
あの後半の方で出てきたあの獅子舞ですか、
はい
はい、あれもなかなか僕が思うにちょっと独特な踊りというか、はい、構成だなと思ったんですけど、はい、あれも特徴ですかね。
はい、そうですね、うん、はい、
あの2匹、まあ、出てきて、
はい、
最後はあの1人男の子、
女の子ですね、
女の子が出てきて、はい、っていう構成、
はい、あれはタナブレと言いまして、
はい、
あの獅子頭をあの退治する、
あれ退治なんです
か、はい、退治して、うん、あの紐を口に入れた時点で、うん、こういうあの獅子頭を自分は退治したということで、
あれ退治、
はい、で獅子頭がもがいてもがいて、あのその女の子の今、うん、担いでいった最後のタナブレした子の、
はいはいはい、
肩に担がれで引っ張られて行くという、
あ、うん、そういうストーリーがあるんですね。
ストーリーですね、はいはい、昔浄法寺でそういうあの言い伝えがありましたので、
あ、元々
そう、大蛇が大暴れしたのを、うん、あの治めた武士がいたそうです、
はいはいはい、
それをあの踊りにしたそうです。
それを神楽にしてという、
はい
はい、あ、そうなんですね、
はい、
実際の言い伝えからの、
はい、
おで今回ちょっと聞いてて、その獅子頭、
はい、
獅子舞の頭ですかね、
はい、
とこちらがなんかこう新しくなった、
はい、私が今60ですけども、あの20代後半あたりからで、あの獅子頭を作り直したいということで、
はいはい、
獅子頭がうちの方は歯打ちと言いまして、
はい、
あの今日踊ったように歯を打つわけです。
あ、簡単って、
はい、
歯打ってましたね。
あの獅子頭の顎がひび割れをしまして、
あ、
はい、で
使ってるもそうです、
はい、で新しくしてしようということで、はい、いろいろと画策したんですけども、今年ようやく、
あ、ようやく、
はい、で作れることになりまして、
うん、
お披露目になりました。
あ、そういうことですか、
はい、
老朽化っていうとこからんですかね、その歯も割れてきてですかね、
はい、うん、他はあまりほら歯打ちしないんですよ。
あれってやっぱそうですよね、
あ
んまり見ないなって。
他はあの霧の木なので、
はい、
あまりパカラパカラってあのあんまり歯 の, うちあの音がしないんですよ、
はいはいはいはい、
うちの木はあの田内桜の木を使ってるので音が響くんですよ、
はいはいはい
はい、で歯打ちで邪気を払うという、
そういう意味があるんですね、邪気、
はい、
を払う、
邪気を払うために歯打ちで歯を打って、その周りの邪気をみんな追い払うということで、はい、
そのあ本当に、ね、新しく作り直したってことですか。
そうです、一から全部新しくしました。
へ、これはもう自分たちでですか。
家で彫るのはカルマイの木になれた彫刻さん、
はいはいはいはい、
はい、で塗るのは浄法寺町の適正者さんで塗ってもらいました。
適正者で、
はい、
ってことは漆、
漆、浄法寺漆で全部塗ってもらいました。
そうなんですね、
はい、
おお、なるほど。ってなるとまあいわゆるこう浄法寺のちゃんと特色がもう生かされている形ですよ。
あ、やはり浄法寺町にいるので、うん、浄法寺の漆を使いたいということで、
うん、
はい、適正者さんにお願いしました。
そうなんです、
はい、
これでもその、ま、ぶっちゃけ漆だなんだというと高価です、
ね、高かったです。
高かったですよね。まあ、なんか補助金か何かとかあった、
はい、宝くじの方の補助金を申請しまして、ようやく、はい、申請が通りまして、今年ようやくできました。
あ、本当に今このちょうど今往来館祭りでしたけど、今回この披露がありましたけど初ですか今回。
はい、先月の末に 魂入れというのを、あの前の権現様から魂を抜いて、その魂を今の権現様に新しく入れるということで、浄法寺町の神明社さんで、あのご祈祷をしてもらって、うんうん、魂を入れて今日初めてのお披露目になります。
あ、そうなんですね。人前、皆さんの前でというのは今回が初。
はい、初めてです。
なるほど。いや、すごいこう、いい会だったわけですね。いいイベントだったわけです。
まあ、今日この場で皆さん の、 あの、うん、ご支援があったおかげでようやくお披露目という形になりました。
いや、なるほど。まあ、さっき邪気払うって意味もありましたけど、やっぱりこうコロナを払うって意味もあるんですかね。
コロナも払って、皆さんの生活がより豊かになればいいなと思いまして。
はいはい、ちなみになんですけど、この駒ヶ峰新山神楽さん、さっきあのお子さんたちも参加してたのも、あれもメンバーですか？
子どもたちはですね、私が中学校の頃からこの学校で踊ってるんですよ。
あ、はいはいはいはい。
で、私の息子たちも踊ってます、
うん、
で、もう、うん、50年ぐらいかな踊ってるんですよ、はい、で、それを続けて今もうここの地域で子どもたちに練習させて踊って、後継者になってくれるような形になればいいなと思いまして、いつも毎年踊らせてもらっていきます。
なるほど。もう地域みんなでもずっとやってたわけですね。
はい、そうですね。
どうでした、今日の子どもたちの演技は？
いや、立派で、元気が良くて、はい、一生懸命練習してもらったおかげで、うん、大変いい踊りをご披露できたと思います。
なるほど。今後またね、ずっとこう神楽やりたいっていうお子さんとかが出てくると嬉しいですね。
ああ、それが一番私の今の楽しみです。
大来館祭りでの様子を見ると、地域の子どもたちもたくさん参加していました。世代を超えての交流も見受けられ、これぞ地域の宝であると感じました。今回の二戸宝探しは地域行事として、敦煌稲荷神社の釜成神事と大峰地区の大来館祭りについてお届けしました。この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。